明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介しようという番組でございます。
はい、
さあ純さん、今月1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、
はい、
この8月は
腎臓病ですね。
そうです、
はい、
今月は腎臓病です。この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺います。明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ腎臓病、ゲストは奈良県立医科大学腎臓内科教授鶴谷和彦先生です。最終週です、よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。
腎硬化症というのが最近増えてると先週お話ね、純さんありましたよね。
衝撃的なお話でしたね。
ねえ、今日はこのじゃあ腎硬化症というのについて、はい、鶴谷先生まずお聞きしていいでしょうか。
はいはいはい、慢性腎炎とかはやっぱり免疫が関わったりとか、若い人にも起こるし、
うん、
何らかの原因不明なまだ解明されてないような病態で起こるって言われてますし、はいはい、まあ、他にもね、免疫が関わってるような全身病 SLE とか、
はい、
まあ、そういったもので腎臓に悪くなる場合があったり、
うん、
まあ、腎臓自体の病気っていうのが いくつかいろいろあるんですけど、
はい、
最近特徴はですね、全身病から来る腎臓病ね。でこれはね、まあ、分かりやすく言うと、僕もある先生が言ってたのを聞いたんですけど、昔は腎臓が悪い人が多かったけど、
うん、
最近は腎臓も悪いとっていうのは、要はその全身が悪くて、その一部の症状として腎臓もある、
はいはい、
うん、まあ、これはもう高齢化に伴ったりね、
うんうん、
で腎硬化症の原因っていうのはやっぱり高血圧が一番多いです。
は
あ、それからね、動脈硬化ね。でやっぱりそれに加えてやっぱ加齢です。
は
あ、やっぱ年齢、
こういうところが関わってくると。
そうですね。それで、まあ、例えば心筋梗塞のあるでしょ、
うん、
これも動脈硬化で心臓が血管が狭くなって、
うん、
で最終的には細くなって詰まって、
うん、
心筋梗塞、
うん、
でそれを広げてこうステント入れたりする、はい、脳卒中も同じですよ、
はい、
血管がだんだん動脈硬化になって、まあ、腎臓も同じなんですよね。
同じなんですね。
やっぱり腎臓も腎臓も動脈硬化するわけです、
うん、
で大きな血管じゃなくて実は小さい血管いっぱいあるんで、そこら辺がねやっぱり硬化してきます。だからそれは我々腎生検っていう検査するんですけど、やっぱ年齢とともに血管がもうどんどん厚くなっているし、
うん、やっぱりそれ血管が厚くなると、うんうん、中に通る血液が部分が、
う
ん、道路が狭くなっちゃうから、
はいはい、そうですそうです、
絶対体には良くないですよね。
はい、
さっきね、腎臓はやっぱり血管からできてるって先週でしたっけ、
うん、そうですそうです、
ね、この血管を先生、ね、なるべく、
うん、
まあ、老化はあるんですけど、なるべく若く保つためにはどうすればいいんですかね。
まずはですね、 まあ、生活習慣から言うと、はい、まず血管を守るためにはですね、塩分制限ですよ。
塩分ですか。先生、そうすると、はいはい、最近その腎臓病の人が昔に比べて増えてきてるというのは、食生活の変化があるんですかね。
あのね、実は塩分は日本人昔より減ってるんです。
減ってるんですか。
減ってるんです。
日本人、
はい、
あら、
はあ、
実はね、これはもう久山町研究の疫学研究、はいはい、世界的な有名な研究で言われてます。塩分摂取量はね、日本人減ってるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、ただし増えてるのは当然メタボリック、糖尿病、はい、脂質異常、
はい、
この3つ結局こっちの方の原因がね、どうしても日本人西洋化して、まあ、この10年というよりもこのもうちょっと前からですよね、最近の CKD 慢性腎臓病の増加に関しては、まあ、高血圧というか塩分摂取というよりはそういうやっぱ西洋化ですね、まあ、食生活で控えると、
はい、
で太らない5つの健康習慣というのがいいっていうのがね、ある先生が出されてるんです。
5つですね。
言われてるのは禁煙です。タバコ悪いんですよ、はい、やっぱ腎動脈をね、やっぱりタバコって肺に悪いだけじゃなくて血管に悪いんですよ。
血管に悪い、
もう全ての血管に悪いです。だからタバコが悪い、
はい、
禁煙、
はい、
1つ目2つ目なんですか。
2つ目はですね、体重管理っていうことで、まあ、やっぱ太りすぎ、はい、注意ですね、
うん、
それからね、まあ、3つ目はね、摂取って書いてます。アルコールに関しては腎臓にはね、適度なアルコールはむしろいいんですよ。過度の飲酒は控えると、はい、それからね、やっぱ運動、まあ、これはね、まあ、推奨されてる、
うん、
でね、昔はね、腎臓が悪いっていうと運動しちゃいかんとかね、間違ったねことが言われてたんです、
はい、
むしろね、腎臓の悪い人はある程度と適量の運動しなさいと、運動すると腎臓にもいいよと。でもちろん腎臓だけやないしね、
うんうん、はい、
じゃあ5つ目最後ですが何で
しょう。最後はね、やっぱ食事です、
うん、
で、まあ、塩分制限は先ほど言いましたが、腎臓はですね、タンパク質をたくさん摂るとやっぱ負担になるんですよ、
うん、
だから以前から言われてます、タンパク質は控えましょうと。ただまあ、ここはね、なかなかこう議論のまだ余地があるとこです、
うん、
タンパク質を極端に控えたらいいですよっていう意見もあったりするんだけど、
うん、
どうしてもね、その根拠に弱いんですよ、
うん
うんうん、まあ、実際ね、うん、一言で言うと、
うん、
それでまたリスクもあって、
うん、
タンパク質を控えすぎると高齢者がね、最近非常に問題になっているフレイルとか、
はい、
サルコペニアというね、筋力落ちてしまってっていうところに、でこの高齢者が多くなってきたこの CKD 患者にね、タンパク制限をやりすぎるとね、かえって危ないよっていうのが最近ちょっと言われ始めた。
先生に教えてもらった5つの重要事項の他にですね、
はい、
これよく聞くんです。私の友人もそうだったんですけど、うん、はいはいはい、透析ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
これはもうやっぱりかなりひどくなった方がやられる、
うん、透析はまあそういった中で、子宮体ろ過量っていうのがまあやっぱ 10% 切ってきたらね、
うん、
ちょっと苦しくなります。
あ、
でもうむくみが出る、薬出しても効かない、そういう場合、さらには、まあ、いろんな自覚症状が出ます。
あ、
でまあそれと血液中のデータ見て、僕はまあある程度症状が出るのを待ちますね。よっぽど危険じゃなければ。
なるほどね、は
い、僕の知り合いの先生、まあ、ドクターだったんですけど、80何歳ですかね、83歳ぐらいで透析入って、それからもね、論文読んだりしてましたよ。透析中に10年間透析しましたね。
あ、そうですか、
はい、まあ、非常に透析で良かったって言ってました本人
は。そうなんです、はい、ということで4週にわたって腎臓病のことを伺ってまいりましたが、
はい、
最後に先生からリスナーさんにメッセージ一言いただけますでしょうか。
まあ、腎臓病はね、やっぱ自覚症状が出にくい疾患なので、タンパク尿、血尿、まあ、こういったものが出るとか、ちょっと腎機能が落ちてるとか、まあ、若い人ほどですね、やっぱり早めに検査をすると、
うん、
でどういう状況かっていうのを調べた上で、 実はね、今まで腎臓病の治療って本当にこれといった治療なかったんですよね、うん、ところが最近ね、いろんな薬が出てきてます、はい、病気病気に対していろんな特殊な新しい治験で開発されてますし、これからも糖尿病からの腎臓病の薬が出たり、これからはね、腎臓病もやはり対症療法だけではなくてきちんと治療をするということができるようになったんで、まあ本当に軽いと思って自覚症状がないから大事っていうことではなくて、一度専門医に見てもらうのを、うん、おすすめします、
なるほど、は
い、ということで、鶴谷先生のお話を受けて、淳さんもじゃあ最後のキーワード、はい、お願いします。
やっぱり医学は日進月歩ってことですね、うん、どんどん進んできてるということなんで、うん、その怖がらずに、
はい、
何かあったらやっぱり専門の先生に聞いてみることが大事だし、おそらくその今年の薬とか治療法がまた来年の同じ月にはもう全然変わってるケースもあると思うんで、どんどんその専門医の方に聞いてみた方がいいかなと思います、はい。
鶴谷先生、4週にわたってありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマ、そしてご意見ご感想ご質問もお待ちしていますよ。来月9月のテーマですが、淳さんもう決まってるんですよね。
はい、帯状疱疹。
そうです、これ最近ちょっとね気になってる方多いかもしれません。もしよかったら帯状疱疹についてご質問もね、はい、受け付けております。
お待ちしてます。
宛先です。メールの方は健康アットマーク、健康は KENKO、 これで健康アットマーク OBC1314.CO.JP です。おはがきでも結構です。郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージに送付先も忘れずにお書きください。またこの番組ですが、株式会社平田、カタカナで平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひチェックよろしくお願いします。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。